暮らし防災点検しましょう。住宅用火災警報器。住宅用火災警報器が適切に機能するためには維持管理が重要です。いざという時にきちんと働くよう日頃から作動確認とお手入れをしておきましょう。設置から10年が経過したものは電池切れに要注意です。住宅用火災警報器は電池が切れると作動しなくなります。大切な家族とご自身のために住宅用火災警報器を点検しましょう。問い合わせ、衣浦東部広域連合消防局予防課 63-0136。 9月1日から10月31日は行政相談月間。市では行政相談委員、総務大臣が委嘱する民間有識者が市民の身近な相談相手として対応する行政相談を行っています。年金、保険、税金、社会福祉、消費者保護、交通安全、道路、窓口サービス等について苦情や要望等の相談に応じます。時、毎月第1、第3火曜午後1時から4時。なお、10月15日火曜は特設相談日として相談員を増員して実施します。場所、市役所相談室。対象、市内在住、在勤、在学者。その他、電話相談 0570-090-110、 総務省行政相談センター聞く耳、行政苦情110番。インターネットによる相談と1日合同行政法律相談所、2つの QR コードが掲載されています。問い合わせ、中部管区行政評価局聞く耳愛知 052-972-7415、 市民安全課 71-2222。 9月1日から10日は屋外広告物適正化循環。張り紙、縦看板、広告板等の屋外広告物を無秩序、無制限に設置すると街の景観が損なわれます。道路上での設置は通行の支障にもなります。屋外広告物は県条例で表示方法、設置場所等に関するルールが定められています。設置する場合は事前に市維持管理課に相談し、必要な手続きをしてください。また違法な広告物の除却に協力いただけるボランティアを募集しています。詳細は問い合わせてください。問い合わせ、維持管理課 71-2237。 秋の交通安全市民運動。秋は日の入り時間が急激に早まり、運転者から歩行者や自転車の動きが見えづらくなる夕暮れ時と、仕事や学校からの帰宅時間帯が重なるため、歩行者や自転車利用者が被害に遭う交通事故の危険性が高まります。特に、夕暮れ時に歩行者が被害に遭う交通事故が多いほか、歩行中や自転車乗車中の交通事故による死者数のうち、65歳以上の高齢者が占める割合が高くなっています。また、歩行者・自転車利用者の事故の中には、歩行者・自転車利用者側の法令違反が原因となるケースがあり、交通ルール遵守の徹底が課題となっています。外出時は反射材を着用し、自動車運転時は早めにライトを点灯しましょう。また、自転車乗車時はヘルメットを着用しましょう。運動期間、9月21日から30日。運動重点、反射材用品等の着用推進や、安全な横断方法の実践等による歩行者の交通事故防止。夕暮れ時以降の早めのライト点灯やハイビームの活用促進と 飲酒運転等の根絶、自転車、特定小型原動機付き自転車利用時のヘルメット着用と交通ルール遵守の徹底、問い合わせ、市民安全課、71-2219。アンフォーレでマイナンバーカード申請臨時窓口を開催。現在、地区公民館で臨時窓口を行っています。公表のため、日曜日にアンフォーレで追加開催します。時、9月8日日曜、10月13日日曜、11月10日日曜、午前9時半から正午、受付は午前11時45分まで。場所、アンフォーレ1階、照明・旅券窓口センター前。内容、1、マイナンバーカードの申請受付、初回限定。なお、無料で顔写真を撮影、マイナンバーカードの申請をお手伝いします。条件を満たせば、マイナンバーカードを後日自宅へ郵送します。2. マイナンバーカードを申請後、まだ受け取っていない人の郵送受け取りサービス。3. 健康保険証利用の利用登録とマイナポータルの利用支援。なお、暗証番号のロック、電子証明書の有効期限切れの場合は手続き不可。以上いずれも、持ち物や条件等の詳細は、掲載の QR コード参照。対象、本市に住民票がある人。申し込み、予約優先、電話で市民課へ。予約なしでも受付可能ですが、予約状況によって受付できない場合があります。問い合わせ、市民課、71-2271。9月10日は下水道の日。下水道に接続しましょう。下水道は生活環境の向上、公共用水域の水質保全に重要な役割を果たします。市内の下水道普及率は 83.2%、そのうち 93.1% の人が下水道に接続しています。令和6年4月1日時点、下水道は使える区域に住んでいるすべての人に接続してもらって初めて効果を発揮します。区域内に住んでいて下水道にまだ接続していない人は下水道への接続をお願いします。安城市下水道事業 PR マスコットキャラクターおでい様のイラストが掲載されています。下水道への接続は市ホームページに掲載の安城市排水設備工事指定工事店で行ってください。QR コードが掲載されています。下水道へ接続する際に、現在使用している浄化槽を雨水貯留槽に転用しませんか？本市では浄化槽を雨水貯留槽に改造する工事について補助金を交付しています。ぜひ活用してください。QR コードが掲載されています。問い合わせ、下水道課、71-2258。
9月9日は救急の日。救急医療及び救急業務の認識を深めてもらうため、9月8日から14日を救急医療週間としています。絹浦東部広域連合消防局では、多くの人が応急手当の知識と技術を身につけ、救急業務や救急医療への正しい理解と認識を深めてもらうため、救命講習会を毎月開催しています。この後掲載の救命講習会参照。また、絹浦東部広域連合消防局ホームページでは、救急や応急手当、防火対策等、消防予防に関する情報を提供しています。一秒でも早く助けたい命がある。脳は心臓が停止すると約15秒以内に意識がなくなります。 その後、約4分以上そのままの状態が続くと、回復することが困難となります。心臓の動きが停止している間、心肺蘇生によって、脳や心臓に血液を送り続けることが、AED の効果を高めるとともに、心臓の動きが戻った後に、後遺症を残さないためにも重要です。命が助かる可能性は時間とともに減少しますが、その場に居合わせた人が心肺蘇生を行った場合、助かる可能性が高くなります。救える命を救うためには、応急手当が重要です。応急手当が必要な場合は、消防局から電話で指示します。救急車が到着するまでは、どうしても時間がかかります。いざという時、大切な人を救うためにも、正しい応急手当を身につけておきましょう。グラフ、救命曲線。説明、縦軸に救命の可能性、パーセント。横軸に心臓と呼吸が止まってからの時間経過を取り、救命処置あり、なしの2種類の線で救命率を表しています。双方とも右下がりの曲線。つまり、心臓と呼吸が止まってからの時間が経過するほど、救命率が下がることが示されています。しかし、救命処置ありの方がなしの場合より、救命の可能性が高く、例えば、呼吸及び心停止2分後の救命率は、処置ありで約 60%、なしで約 25%、停止22分後では、それぞれ約 5%、0% となっています。なお、救急車の現場到着所要時間は、令和4年中全国平均で 10.3 分です。グラフ終わり。救急救命士。救急救命士法が施行され、救急車に救急救命士が乗車し、高度な救命処置が行えるようになりました。これに伴い、衣浦東部広域連合消防局すべての救急車に救急救命士が乗車しています。写真、救急車内で救命処置を行う救急救命士たち。写真終わり。問い合わせ、衣浦東部広域連合消防局、63-0135。救命講習会。1、普通救命講習1。時、9月15日日曜、午前9時から正午。内容、心肺蘇生法、AED の使用法等。場所、申し込み、刈谷消防署救急係、23-1299。2、普通救命講習3。時、9月21日土曜、午前9時から正午。内容、小児、乳児、新生児の心肺蘇生法、引き付けの処置等。場所、申し込み、碧南消防署救急係、41-2625。3、普及員講習、再講習。時、9月22日祝日、午前9時から正午。内容、応急手当普及員の資格を有する人が、前回の講習受講日から3年以内に再度更新するための講習。場所、申し込み、知立消防署救急係、81-4144。以上、いずれも、対象、安城、碧南、刈谷、知立、高浜市在住、在勤、在学者。いずれの会場でも受講できます。なお、団体受講希望の場合は、最寄りの消防署へ問い合わせてください。定員、各20人、いずれも先着。申し込み、9月5日木曜、午前10時から電話で各申し込み先へ。下水道の点検を実施します。9月上旬から12月上旬まで 市内の下水道が使える区域内にあるマンホール950基を点検します。点検中は交通規制等ご迷惑をおかけしますが、これからも下水道を安全安心に使用していただくため、ご理解とご協力をお願いします。点検はパシフィックコンサルタンツ株式会社が実施し、身分証明書を携帯しています。なお、下水道が使える区域は市ホームページを確認してください。QR コードが掲載されています。問い合わせ、下水道課 71-2248。今月の納税など、国民健康保険税第3期、後期高齢者医療保険料第3期、介護保険料第3期、水道料金、下水道使用料、JR 東海道本線以南、下水道事業受益者負担金第1期、保育園保育料、児童クラブ育成料、市営住宅家賃。以上、納付期限、口座振替日、9月30日月曜。